こんにちは、テックデザインフォーラムのテクノです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルではモダンテックやデザイン、海外でのデザイナー生活などについてお話をしています。はい、ということでですね、今回はアメリカに来ることができた、方法第3弾ということで、前回の、続きを話していきたいと思います。前回の放送ではですね、学生ビザで、アメリカに渡るということを決めたところまでお話をしました。これに関してはですね、まずインターネットでその学校に行くためのですね、情報を集めるっていうことがありまして、探したところ渋谷のですね、とある会社が、そういったアメリカのですね、語学学校を、斡旋というか紹介しているというところがありました。で、僕が見つけたところはとてもいいところだったんですけれども、ちょっと名前が今思い出せないんですが、実際に留学をご経験された方がですね、そこでカスタマーサポートをしてくださっていて、そこでですね、学校はどこに行こうということは大体決めていたんですけれども、ゾーニというところで、ZONI というところだったんですが、そこに行こうということは決めていて、で、そのことを相談したんですよね。で、先ほどもちょっと話したんですけれども、他のですね、そういった斡旋業者がどうなのかわからないんですが、この会社はですね、そういったアメリカなどのそういった語学学校から、紹介料という形で、報酬をもらっているみたいで、確か僕が相談した時はですね、ほとんどお金がかからなかったんですよね。それにもかかわらずですね、親身になって話を聞いてくれましたね。それで学生ビザは F1 ビザと呼ばれるものなんですけれども、その申請の手続きとですね、そのためにもさらに書類が必要で、セービスというものが当時は必要だったんですけれども、それとかですね、入学するための、諸々な書類ですね、そういったものを集めて、そのアメリカのですね、ゾーニに提出して、その、受け入れ許可が出たらですね、それをもって、アメリカの大使館に行くということが必要でした。で、その時にですね、アメリカの大使館が確か虎ノ門のところ、そばにあったと思うんですけれども、そこに行ってですね、面接を受けなければいけなかったんですよね。で、その面接って聞いていて、なんかすごい個室に通されて、受けるのかなと思って、すごいドキドキしていたんですけれども、その大使館はですね、入るときはやっぱりそのセキュリティが厳しくて、持ち物をちゃんと空港のようにですね、検査されてですね、入ってみると、そこはどちらかというと銀行とかの待合室に近いような、結構広い部屋にですね、椅子がたくさん並んでいて、で、前の方に面接官が窓口に立っているっていうものでした。なので想像していたような、個室に通されて一人一人も面談を受けるみたいな圧迫面接みたいなものをちょっと想像してたんですけれども、そういったものとは違ってですね、もっとカジュアルな感じでしたね。で、そこで、面接官の方、面接官というか、違ったタイトルがあるのかもしれないんですが、面接してくださった方のところにそういった書類を持って行ってですね、そんなに突っ込んだことは確か聞かれなかったと思うんですけれども、気をつけることとしては、学生ビザとして行く以上はですね、そこに永住するというような、そういった意思は見せないようにという、警告は受けましたね。そういった永住するっていうためにはですね、やはり永住権なども必要になってくるので、その理由とかですね、ビザとかですね、そういう保証がないにもかかわらず、永住するような意思を見せるってことは、しない方がいいということでした。ということで、その審査自体はですね、うまくいって、F1 ビザは発行していただくことができました。で、ちょっと話戻るんですけれども、先ほど話したそのセービスとかっていう、書類とかはですね、いろいろ取り寄せなきゃいけないんですけれども、取り寄せる書類が多くてですね、しかもそれが僕に直接来るものだけではなくて、先ほどの斡旋業者の方に届くものも多かったんですよね。で、1点ですね、その方が、受け取っていたのを忘れていたのかな、ちょっとはっきり思い出せないんですけれども、僕が指摘するまでそれに気づかなかったっていうことがあったんですよね。なので、それは、ある意味仕方がないかなとも思うんですけれども、実際にいろいろ紹介してくださるからといって、本当に人任せにせずにですね、 どの書類が必要かっていうことを、まあ、本人がよく分かっておくっていうことが本当に大事だなと思います。法律に関わることですので、抜け漏れがあるとギリギリになってこれがなかったっていうことがあると思うので、ヒヤッとすることは、まあ、僕に限らずですね、少なからず、渡米される方にはあるのかなと思います。またこれとは別にですね、アメリカに渡る前にですね、やっぱりその語学力で不安があるっていうことで、まあ、実は、ね、その日本にいる間からもですね、オンラインの、フィリピン の, 語学勉強みたいなことはやってたんですよね。今はもっとどうなんですかね、アプリなんかもあるんで自分で学習できるかもしれないんですが、まあ、当時はそういったものもあんまりなくてですね、でむしろそのフィリピンの方とスカイプみたいなものでオンラインで学習できるっていうものが流行ってました。まあ、そこで僕も1年近くやったんですけれども、まあ、なんかあんまり上達してる気がしないなっていうところが、まあ、正直なところでしたね。まあ、なので、実際にですね、2ヶ月、フィリピンに行って、そこでもうびっちり勉強して、それからアメリカに行こうということにしていました。まあ、なので、その渡航とかもですね、まあ、うまくこう、アメリカに行くまでに終わらせなければいけなかったしっていう、まあ、そういった計算が必要でしたね。で、まあ、その会社をですね、まず、辞めるっていうことは前回の放送でお話ししたんですけれども、まあ、辞めた後ですね、フィリピンに行って、で、そこで思ったのは、なんかこの経験がですね、それまでも本当に激務で働いていたので、もう人生の夏休みのように感じたんですよね。それまでの生活が、もう日が変わっても仕事するっていうことがもうしょっちゅうで、もう徹夜することも頻繁にあったような感じだったので、もう久々にですね、そういった自分の時間が持てて、しかもこの勉強に集中できるっていう環境がすっごい良かったんですよね。これがまあ一生続くっていうわけではなくて、まあ2ヶ月っていう限定的なものでもありますし、で、その僕が行った学校っていうのは、衣食住がこう、もう全部、あ、ごめんなさい、衣類は入ってないですね。食と住が、すべて賄ってもらえる。料理も全部出てくるっていうようなところだったので、もうご飯の心配もしなくていいし、まあ、むしろそこでですね、現地のフィリピンの、料理を食べることができて、それは良かったですね。で、来てる、まあ、人の層としては、僕が選んだ学校が、なんか日本人の人が運営しているとこだったんですよね。これがちょっとミスだったんですけれども、まあ、そういうこともあって日本人が多かったっていうのは、まあ、良くも悪くも安全な感じはあるんですが、食堂とかに行くとですね、まあ、結構な人が日本語で喋ってたんですよね。まあ、大学生で、まあ、ある意味ちょっとこうフィリピンの、まあ、ビーチなんかもあるんで遊び半分で来てるっていう方も多くて、まあ、楽しいとは思うんですけれども、まあ、僕のようにですね、もう結構こう切羽詰まっているというか、本気でやりたい人間にとってはそれが、まあ、逆に辛くてですね、もっとその英語付けでやりたいなと思っていたので、まあ、そこは失敗だったなと思いました。韓国系の人とかですね、まあ、そういった方がやってる学校だともっとスパルタのところもあるみたいなので、まあ、もし2度目の人生があるとしたら、そういったところに行くかなみたいな、そんな風にも思いましたね。で、フィリピンの学校はどんな風だったかというと、複数人でベッドで寝るみたいな感じで、で、料理はさっきも話したんですけど全部出てくるっていう感じで、まあ、日本料理とは違うんですけれども、まあ、そんなに味のテイストがですね違うって感じもなくて、そこは全然苦にはならなかったですね。で、また外に出るのも自由だったので、外に食べに行ってもいいっていう感じでしたし、あとはですね、ショッピングモールが近かったりだとか、カフェはあったのかな？カフェはあんまり自分で行った記憶はないんですけれども、まあでもあんまりそんなに、まあ場所的にですね、すごい治安が悪かったわけではないんですが、移動がですね、電車みたいなものではなくて、なんていうんですかね、バスとも違って、扉がない車に、飛び乗るみたいな感じの車だったんで、ちょっと慣れないなと思って、まあ面白いは面白かったんですけど、まあそういうこともあって、そんなに自ら出かけるっていうことはしなかったですね。フィリピンの食べ物で言うと、レチョンっていうのが、まあ、有名だと思うんですけれども、まあ、これは豚の丸焼きで、その学校でですね、まあ、みんなでお金を出し合って、それを食べに行くっていうこともありましたね。まあ、 一頭とはいえ、まあ、人数が多かったんでそんなにたくさん食べたっていう記憶もないんですけれども、まあ、なんかそういったものがあったりだとか、まあ、あと僕は試さなかったですけれども、バロットっていうのも有名ですよね。あのアヒルの、孵化する直前の卵らしいんですけど、まあ、やっぱちょっと見た目とかわいそうっていう気持ちがどうしても勝ってしまって、まあ、それは僕は、うん、食べなかったですね。でそれで、学校の先生も、まあ、結構若い方が多くて、まあ、それでですね、自分の取りたい先生を取るんですけれども、まあ、生徒会の中でもですね、この先生が良かったみたいなことが、まあ、ある種噂のようになっていて、まあ、そこである、なんていうんですか、人気の先生はすぐ抹茶みたいなこともあったりだとか、まあ、あと、やっぱ人がすごい、みんな明るいなっていう感じでしたね。ほがらかというか、うん、そこがすごく良かったですし、あとはですね、みんなでちょっと出かけたりとかもしましたね。どこ行ったかな、ちょっとあんまり覚えてないんですけど、まあその先生が、本当は、休日なんですけれども、引率してくださって、どっか遊びに行ったりとか、そういったこともしていましたし、まあ最後は、みんなでですね、近くのバーで卒業のお祝いをするっていうことをしました。まあ、なので本当に、夏休みっていう感じで、その当時の撮った写真とかを見てても、なんか自分がすごい生き生きして見えるんですよね。はい。ということで、まあ、フィリピンを、フィリピンでの学習を終えて、いよいよアメリカに行くっていう流れになりました。まあ、ここでの学びはですね、やっぱりそのアメリカに来てしまうと、もう生活費だけでもすごいかかってしまいますし、まあ、英語にその集中する時間、もしくはその本当に基本的なことは、まあ、やっぱり日本にいる間とか、まあ、そういったフィリピンとかですね、に行って、まあ、生活費を抑えた形で勉強するっていうのが、まあ、いいかなと思います。まあ、今だったらそんなにフィリピンまで行かなくてもアプリで勉強するっていう方法があるので、まあ、それもすごい有効かなと思って、前回の、まあ、前回とか以前のお話で、話したボールドボイスなんかは今のところいいですし、まあ、あと最近ですね、別のアプリも試したんですよね。フルエントリーというものだったんですけれども、まあ、これはちょっといまいちかなと思って、なんか自分の発音がそんなに良くなくても、認識しちゃうんですよね。で、仮にちょっとそれをアメリカ人の、友人に聞いてみて試してもらったんですけれども、まあ、やっぱり、まあ、下手な発音しても全然認識しちゃうっていうことで、まあ、これは全然、あれですね、チャット GPT が裏で動いているだけだっていうことだったので、まあ、あんまり個人的にはお勧めできないかなと思います。まあ、という僕はもう1年間契約しちゃったんで、もうどうしようもないんですけれども、まあ、そんなにバカ高くはなかったんですが、アプリを試すときは、やっぱちょっと数ヶ月から試す方がいいかなとも思いましたね。はい。ということで、まあ、第3弾だったんですけれども、次はですね、アメリカに渡った後の、ビザですね、移民弁護士のところに行くっていう話があるんですけれども、まあ、このことについてお話ししてみたいなと思います。はい。ということで、もしですね、今回の内容が面白いと思っていただけたら、ぜひ高評価や、星5つをいただけると嬉しいです。またこの放送は日本時間の日曜午前をめどに配信していますので、ぜひまたお聞きください。はい。ということで、本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話しします。ではまた。